ラブヘイのラブ&パッション。パッション。パッション。もうすぐ3連休が始まるわけで、
はい、
海の日も間近でございますね。
そうですよ、
ね、
海は広いな
大きいなって、なんでこんな歌知って、あ、まあ、子供の時みんな習ってたね。
知ってますよ、うん、
ね、僕も本当に今年は海行ってやろうかなと思いますけどもね。
あ、たわわなお腹を出しちゃいますか。
さあやっちゃおうかなと思ってんだけどねあの運命ってあるじゃない。
はい、
入れたね、
運命、うん、
運命、その人は、人間はこう自分がついてないな、なんてついてない人間なんだろうって、
はい、
言ってる人いない周りに。
いますし、自分でもそう思う時ありますよ。
なんて運がないんだろうってね、
うん、そういう時あります。
もうこれはね、運命だからしょうがないって思う人と、
うん、
でこれある人の本なんだけど、
はい、
これ 本を読んだんだけど、
はい、
人間の運命なんてね、はい、人間の人生なんて運命で決めれるほど甘いもんじゃないんだ
って
。運命っていうのは自分で変えていくものも運命だし、
うん、
そのやっぱりパワーって人間が持ってるんだって、
はい、
でそれを、ああ俺がついてねえ、もうダメだって思うようなことを考えちゃいけないんだって。
いけない、
うん、
どういうふうに考えればいいんですかね。
やっぱり前向きについてない時はやっぱり、うん、ああ今支援を与えてられてるから、よしもうちょっと私は頑張ってみようとか、
はい、
そういう前向きに考えればいい。
でなんか考えればいいんですけどね、なんかそういうと、そういう時って考えられない状況になっちゃってる時多いですよね。
そうだからね、気持ち的に、そうなって気持ちがすごい落ち込んだ時に人間は一体どうしたらいいのかって、
うんうんうん、
で落ち込んだままずっと いた方がいいか、
はい、うん、
落ち込んでるのもある程度この辺までにして、よしじゃあちょっと気持ちを切り替えてみようかって、その気持ちの切り替えが、うん、
はい、
できないとダメじゃん。
そうですね、うんうん、どっかでスイッチをこう切り替えないと、
そうそうそう、
うん、変わってこないですよね。
だその辺をね、うん、どこでスイッチを切り替えるっていうのは非常に難しいと思うんだよね。こういう現代社会だから、
はい、
いろんなものがもう次から次へと自分の悪魔のような敵が飛んでくるわけじゃん、毎日毎日、
はい、
ね、なんでこんなに悪魔みたいなやつがいっぱい、そのいろんなことが起きるんだろうと思うでしょ。
思いますよ本当に、ね、
うん、それをさ、なんかこう一個ずつこうもぐら叩きみたいに、
はい、
叩いても叩いても出てくるわけじゃない。
そうですね、一つやっと山を越えたと思ったらまたこう次の敵が現れる
でしょ、
はい、
それもね本当に敵って現れるんだよね。
そうですね、
その敵とでずっと敵味方でやっていくのがいいか、
はい、
その敵をうまく利用して、
はい、
その敵の何なんか敵がものすごくついてる方とか、ものすごくお金持ってる方だったりする場合があるじゃない、
はい、うん、
その時その敵に乗っかっていくとかね。
あ、なるほどね、
敵だと思うと腹も立つんだけども、
はい、
だからそういう風に物事を考え直していけばきっと運命って違う運命がこうね、うん、
なるほど、
んじゃないかなと思って、
はい、
最近僕ねそんな本ばっかり読んでるの、
はいはいはいはい、
自分がもし本当に落ち込んじゃって、
はい、
今は多分ラジオ聞いてる方もたくさんいると思うね。落ち込んでも、はい、こういう失恋にしろさ、仕事にしろ何にしろ、はい、落ち込む要素が今たくさんあるじゃない、
はい、
だからそんな中で俺とイリアちゃんだけは、
はい、
落ち込まない
落ち込まない、う
ん、落ち込んでもいいから前向きな落ち込み
前向きな落ち込み、はい、
よし、うん、これ倍にして幸せになってる、
はい、
倍にして良くなろうとか、
はい、
だから落ちたとこは、
うん、
まあゼロだったら、
はい、
2ぐらいまで必ずこれを持ってってるとか、
はい、
そういうふうに物事考えない
ですね、はい、
うん、そう俺働くってね、
はい、
働くって字あんじゃん、
はい、ありますね。
働くってね、周りを楽にするから働くって言うんだって。
周りを楽にするから働く、
そうそう、うん、働くってのはね、周りを楽にする意味なんだって、
はい、
だからやっぱり仕事は一生懸命やらなきゃなんだよね、
うんうん、
自分が一生懸命仕事をすると、
はい、
周りも楽になるし、
はい、
っていう意味なのね。ところがこの芸能界だけは仕事をしたくても今こんな世の中だからない場合あるんだよ。
そうですよ、
ね、
はい、
でその時入れたんだけどどうすんの、本当に仕事が本当にない場合あるじゃん、
はい、
落ち込むでしょ、
落ち込みますよ、
ね、
うん、
でその時にやっぱり女優さんだから、
はい、
絶対に自分で頭の中にイメージを、ね、して、ね、
はい、
こういう女優になろうとか、
はいはいはい、
それがとっても考えを与えてくれる時間だと思うのね。
うん、
だから僕らいいか悪いか別にして芸人という、ね、
はい、
道を選んだわけじゃん、
はい、
とっても今の時代に対して厳しい。
そうですね、
うんうん、まあそれは売れてる方っていうのはね、
うん、
そうでもないんだけど我々にとっては厳しい時代が来るから、
はい、
でもそれをバネに、
はい、
倍ぐらい幸せになろう。
やっちゃいましょう。
やっちゃいましょう、
はい、
はい。
史を刻み続けてきた開港の街横浜。今年開港150周年を迎える横浜は、皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる newwave.jp。 歴史を刻み続けてきた開港の街横浜。今年開港150周年を迎える横浜は、皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる newwave.jp。 記憶をたどればいつもそこには音楽があった。そして今、僕らのそばにイエローダイヤモンドのミニアルバム光、絶賛発売中。ダブルフェイス。
米倉梨花の頑張ろう日本。
いいね、
はい、
梨花ちゃんは今日は制服だよ。
いつも制服だよ。
そうだよねえ
ねえ。
いや、自分は高校生の時どんな制服だったの？
普通にブレザーでした。
ブレザーだったの、
はい。
福岡ではブレザーが流行ってたんだ。
いや、中学校の時はセーラー服だったんでブレザーにすごい憧れましたね。
憧れて、
うん、今日はもうね、いいのセーラー服
で、ワイシャツ、うん、ワイシャツやるんですよね、
はい、
ワイシャツと、スカートでございます、うん。今回リカちゃんはどこへ行ってきましたか？
今回は、
うん、
秋葉原にある、
うんうん、
焼きとん元気っていう、
はい、
なんだ、
焼きとんさんね、あ、お店ね、あの、まああれだよね、焼きとんだから豚ですね。
豚ですね、
豚、
ね、はい、豚ね、一品100円でね、食べれるってことですね、
はい、すごい安い。
僕ね、何回も行ったことあるの、うん、そのお店、
はいはい、
ですごいね、一品100円で何でも食べれて、まあ、うんうん、アルコールは一品100円じゃないんだけども、
はい、
とりあえずあの大体100円で食べれてい
いな。
美味しいの。ただあのすっごい混んでたでしょ。
すごい混みます、
ね、もうね、サラリーマンでもいっぱいになっちゃって、はいはい、
うん、
大体どうなんだろうな、ああいうところって一日何人、100人とか200人入るんじゃないの、きっとね。
そんぐらいは、
まあ、そんなに、うん、
普通に、そこのお店に頑張ろう日本を
インタビュー
に行ってきたのね。
はい、行ってきました。
じゃあ一発目聞いていただきたいと思います、はい、米倉梨花が焼き豚屋さんに行ってまいりました。
はい、
今日は東京都秋葉原にあります焼きとん元気にインタビューにしに来ました。日本のいいところを教えてください。
あ、日本のいいところは難しいですね。
はい
ね、
はい、
豊かなところかな。
あ、豊かね、
うん、豊かなところかな。あの、貧しいと心も貧しくなるし、
はい、
まあ、日本はその点豊かだと思いますよ。
そうですね、他の国と比べて。
そうですね、
うん、逆に悪いところを教えてください。
豊かなとこですね。
まあ悪いよね、
一長一短で、
うん、
そこが良ければそこも悪くなってしまうし、
はい、
やっぱりほどほどが一番、
はい、
一番いい、ね、適当が一番いいし、そのなんてバランスが一番大事かな、
はいはい
はい。
はい、お
ね、いいこと言うじゃない、本当にね。
そうなんです。
やっぱりお酒を飲んでてもね、うん、結構あのみんなちゃんと考えてるとか考えててね。
そうですね。
確かに日本ってのは豊かなんですよ。
はい、
で、うん、何が豊かっていうとね、水があるじゃない。
はい、
だってあの一番困るのはこう水がない、なくてもう本当に困ってる国がたくさんあるのね、
うん、
で日本ってのはそれはお金のその大差はあるけども水もあるし、はいはい、食料もあるじゃない。
そうですね。
今日本で飢え死にするなんてことほとんどありえないじゃん、うん、でも世界では、うん、物が食べられない、水が飲めないって国はたくさんあるわけね。
蛇口をひねれば水出てきますからね、きれいな。
そう、
それが普通、当たり前になってるじゃないですか、日本人って。
日本はね、
うんうんうん、
ところが世界ではまだそれが当たり前じゃなくて、
はい、
本当に水も飲めない方がたくさんいて、
はい、
そういう意味ではすごく、まあ、贅沢。
そうですよね、うん、
だけどそれだけでは人間はこう満足しないわけで、うん、今度は車が欲しいだのさ、
はい、
家が欲しいだの、愛人が欲しいだの、いろんなこと思うようになってるわけ
ですね。
いろんなこと思うと、うん、今では満足できない、
うん、
でも本当はあのもう水を飲めて、食料がもう本当に食べる、
うん、
これはとっても幸せなことなのね、
うん、
でやっぱり彼が言った通り、その反面、
はい、
反面こう本当にあの豊かすぎていけないところもあるわけ。
そうですね。
だってリカちゃんなんか物を残したりする、食事ご飯とか。
そうですね、食べれなんかお腹いっぱいで、うん、食べれない時とか、うん、残しちゃうんですけど。
残しちゃうでしょ。うん、ところがあの物を残すなんてことはとってもあの、うん、もったいないっていうね、はい、昔の言葉でなんだけども、うん、やっぱり物は残しちゃいけない。
そうですよね、
うん、お米も、お魚にしても、はい、そのね、お肉にしても、うん、やっぱり人のその人間がその植物とかやっぱり命をいただいてる限りはやっぱり残しちゃいけない、
はい、
だからこれから分かってるかちゃん、
はい、
ね、勉強は残してもいいよ
勉
強
いいんだ、
勉強は
ね、
勉強はいいんだよ、勉強はいいんだけどやっぱり食事は大切に、だからあの、はい、自分が食べない以上は、あのバイキングなんか行くと食べ物しないのでいっぱい
取っちゃいます。
取っちゃうんですよ。
いや、もうそっちのタイプ。
何なんですかねあれね。
あれもったいないと思って自分だけいっぱい取っちゃうんだよ。
うん、
食べないんだよ。あの半分ぐらい食うと飽きちゃうわけじゃん。
そうなんです、そうなんです。
だあれもやっぱり良くないな。そうそうそう、
ね、
だから俺なんか見てからこんなに太っちゃって。
え、どうしたの、何ヶ月
何ヶ月じゃないよもうちょっと腹が出てきたんだけど。
あ、そっかちょっとじゃないね、
だいぶ出てきたね。
そうですね、う
ん、頑張ろう日本、ね、
頑張ろう日本
それではもう一人今日はね、
はい、
インタビューをしておりますので、
はい、
聞いていただきたいと思います。
もっと日本を良くするためにはどうしたらいいと思いますか。
うん、やっぱ貧しくなることかな
俺を総理大臣にす
ること。そう、俺を総理大臣にすることかな。
船ちゃんね、
やっぱね、
なるほどそこ行っちゃう、
行っちゃうのね、
行っちゃうね。
もうバンバン税金下げて、もうバンバン仕事与えてみ
る。なるほど。じゃあ夢を教えてください。
夢はやっぱりあれだね、あのこういうみんなが喜んでくれるお店をたくさん作ることかな。
素晴らしい、うん、
ほう
です。
あ、じゃあ彼はこれお客さんじゃなくて経営者だったのね。
店長さん。
あ、店長さんなのね。
あ、あ、
店長さんだったんだ、結構いいこと言う店長さんだね。
そうなんです、
ね、俺を総理大臣にしろって言ってましたね、
うん、東国原さんみたいなだあれでも総理大臣って俺もなれるか分かんないんでね、頑張れば。
頑張れば、
うんうん、だってイリアちゃんだってなれるし、はい、リカだってなれるんだけど、はい、もう別になりたいと思わないだろ。
リカだったらめちゃくちゃになっちゃうからダメだね。
ダメだねリカさっきね、
はい、
なんかのテレビで見たんだって、地球はあと3年でなくなっちゃうって。
そう、なくなっちゃうんだって。
地球が、
地球が、
地球が。
それ誰が言ってたの。
あのテレビの人。
テレビの人,
の人
地球は3年でなくならないと思うよ俺は。でもわからない、こんな時代で、うん、なん
かでも前とか、うん、なんか前もそんな話があったじゃないですか。
まあノストラダムスからね、
うん、そうですね、2000年
そうね、
ですよね。
それでもまだ地球は持ちこたえてるわけで、
うん、
でも確かにあのいつ地球が爆発してもいいような環境には整ってると思うのね。
あ、
だってこんだけあのエネルギーを使い果たしてさ、
うん、
人間が自然なものをあの、ね、うん、どんどんどんどん勝手に崩してきちゃって、
うん、
だから本当にわからないね、うん、
人間がねいなくなればね、あれなんだよ、自然も戻ってくるんだよ。
時々いいこと言うでしょ人間がいなくなったら地球じゃなくなっちゃうじゃんでもこの宇宙の中にはね、理科ね、うん、地球と同じ星があるんだって。
あ、そうなんですか。
まあ、3つぐらいあるらしいよ、人間が住んでて。
なんかそういう話ありますよね。
聞いたことない。
あります、あります。
あるでしょ、うん、3つぐらいあるんだって、
うん、
同じ顔したようなやつがいるんだって。
だから私たちとか。
そうそう、だから理科と同じ人間があと2人いるんだよ。
うだ、
違う星で同じように進化してるものがあるってことですよね。人間のように二足歩行で、
そうそうそう
っていうことですよね。
そうだからイリアのなんか、
なんか不思議だね。
不思議だね。だからそんなの3人いるんだよ、この宇宙の中でだよ。
まあ、会ってみたいですよね。
同じ、同じなんだって。
行ってみたい。
全く同じ。
本当に？
たち同じ人間がよそにいるんだよ。頑張ろう日本なんてやってんだよどっかで。
やだ、やってないからここだけだよ、
ここだけで他の星でやってたらどうすんだ、頑張れ日本って、
一緒にやろうかって、
一緒にやろうかってでもあの必ずあの UFO っていうのはね、
はい、
来てると思うの。いや、僕は見たこともないし会ったこともないからわからないけど、はい、うんうん、来てると思う、リカ。
うん、ねえ、いると思うよ。
リカ自体がそうじゃないの、 UFO 、
ね、なんでなんで
どっかから来たんだ。
普通の人間じゃないもん、リカ。
ちょっと変わってるよね。
変わってる、どっかの、よその星から来たとしか思えないもん、うん、自分でそういうの感じない。
うん、ちょっと感じる。
感じるでしょ、
ちょっと感じる
ちょっと感じるってことは UFO だよ。
そうだね、
うん、
UFO だね。
UFO、 UFO で
変わってる。 UFO なんだ
そうそうそう。あのイリアちゃん信用する UFO っての。
そう、うん、信じる方かも。
あの僕もあの田舎の方ではね、おたまじゃくしが降ってきたり、はい、
ね、ありましたね、ニュースで。
本当ですか？
本当に、はい、そんな絶対降ってくるはずのないものが降ってきたりなんかしたんだよ。
おたまじゃくし。
そう、魚が降ったとこもあるんだ、
はいはいはい、
魚って海にいて空から降ってくるんじゃないな。実際に地球ではそういう現象が起きてるわけ。
そうですね、
異常現象。誰かが見たんですよね。
いや、いっぱい降ってきたんだから。
いっぱい降ってきた、
うん、おたまじゃくしが降ってきたんだから。
そうそうそうそう、気持ち悪い。
だから本当にあの一日一日を大事にしていかないと、頑張ろう日本なんて言ってる場合じゃなくなっちゃうから。
そうですね、
みんな一日一日頑張っていきよう。
なんかさ、うん、3年経ったら地球がなくなっちゃって言うじゃないですか、
うんうん、
なんか今まで何だったのって思いませんか？
そら思うけど、まあね、いろんな説があって ね、うん、なんか太陽に穴が開いてるとかいろんな説があるけど、それはまだね、まあ、ちゃんと証明されてないわけだから。そ、
はい、
んなこと言ってたってあと3年で地球なくなってたらみんないなくなっちゃうんだよ、
ね、
そんなのまだ確認取れてないからわからないけど、うん、まあ、とりあえずじゃあ3年目指して頑張ろう、
はい、そうだね、
はい、
ありがとうございました。リカちゃんでした。
はい、
歴史を刻み続けてきた開港の町横浜。今年開港150周年を迎える横浜は、皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる newwave.jp。 歴史を刻み続けてきた開港の町横浜。今年開港150周年を迎える横浜は、皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる newwave.jp。 記憶をたどればいつもそこには音楽があった。そして今僕らのそばに、イエローダイヤモンドのミニアルバム光絶賛発売中。ダブルフェイス。
吉岡イリアさん、
なんでござんしょう。
今週の偉人さんはすごいんだよ。
すごいんですか？
すごいんだよ。今目の前にいるんですけども、
はい、
とりあえず女性ですよ。
そうですよ、ね、もうあのラブヘイさんのテンションで男性か女性か分かるんじゃないですかね。
やだね、男の時ゲストもなんかもやる気もなんかやんなっちゃうんだもん。で今日は綺麗だし、
はい、
ね、綺麗だし、
はい、
まあ、本業はなんて言ってご紹介したらいいのかな、まあ、タレントさんだね、はい、
タレントさん、
うん、はい、タレントでもね、ちょっとその辺のタレントとちょっと違うんだね。
ちょっと違うんですか？
どこが違うか分かんないけど、はい、ちょっと違うのよ。
ちょっと違うんだ。
で普通タレントさんって言ったらさ、はい、映画に出たいとかさ、
そうですね、
ドラマに出たいとかそういうふうに思うじゃない、うんうん、
はい、
この子はそうじゃなくて政治評論家になりたいっていう、非常にあの変わってるね、
はい、
ね、まあ、ラジオを聞くの方がお顔が見えないのが残念でございます、はい、ね、イリアちゃんとっても綺麗な方で ね
スラッとされてて、
ね、うん、それでは早速ご紹介申し上げたいと思います。将来は政治評論家、女美人政治評論家、江川美奈子さんでございます。
はい、はじめまして、江川美奈子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ほら声聞いただけるのいいでしょ。
ね、
ね、うんうん、で今政治評論家を目指してんだけども、
はい、
なかなかね政治評論家、ね、
そうなんです
よ、難しいもんね。
難しいんですよね、
いろんな政治の勉強して、うん、今勉強してる最中だよね。
勉強してます。おじさんと友達になってます。
あ、おじさんと
やっぱりおじさんに聞けって感じですね。
おじさんと友達になってくらいじゃ政治評論家になれるかどうか知らないけど、
ラブヘイさんと友達になる。
そうそう、そうそう、でもね本当に政治評論家を目指してるんだよね、
はい、そうですね、ね、
まあ、今度次回機会があった時は思い切りね政治のことを喋っていただきたいんですが、
はい、
まあ、今日はね、まあ、政治のことはさておいて、
うん、
彼女の生い立ち、
生
い立ち、
生い立ち、いいですね、
生い立ち、
はい、
あのどこで生まれたの？
私岩手県出身です。
岩手なの、
はい、
岩手から何しに東
京、岩手にからこっちに来た時はスタイリストになりたくって、うん、ああ衣装のです、衣装の、
うんうんうん、
衣装のスタイリストになりたくて岩手県から出てきたわけ
で、そうですね、うん、である程度やってましたね、一人でもやってたりアシスタントについたりもしてたんですけど、
うん、
ふと、
うん、
ふと表に、うん、 出たくなったんですよ。お店に立ったくなりました。
それが人生それが人生の間違いだね。
そうですね。
自分は塞ぐ人より自分はその誰かの洋服を着て表へ出たくなったけど。
そうですね。私が着たいと、うん、
それいくつの時なの？
私表その時は23くらいでした
ね。23の時に表へ出ようと、
はい、いけるんじゃないかって勘違いしちゃうんですよね。
ああごめん、世の中ねみんな勘違いしちゃうんだよね、
は
い、
そうなんですよ。勘違いは
勘違いして、それでもまあ一応出ると決めたわけだ、はい、世の中に。そうです、はい、ね、それであの実はあのグラビア
グラビアです
グラビアやってんのね。
グラビアやっております。過激なんですけどね。
過激なグラビア、
過激なんですよ。だから偉人って言えば偉人かもしれな い,
すごい偉人、偉人、違う偉人だね。
偉人じゃない、偉人ですね。
偉い方じゃなくて変わってる方の偉人か分かんない。どんなグラビアの雑誌出てんの？
グラビアの
言っていい、あのそんなの言っても構わないの？
構わないですけれども、うんうん、そうですね、どちらかというと私あの DVD をよく出してるんですけれども、うんうんうん、
はい、
で、あのここの視聴者の方々は、うん、もしかしたらあんまりグラビアは見ないのかもしれないんですけれども、
うんうん、
最近のグラビアはすっごい派手なんですよ、
うん、
はい、
普通のグラビアの水着の普通のサイズじゃもう売れないんですよ、うん、
あ、普通水着を着てグラビアとか出るじゃないですか、うん、それじゃダメなの？
ダメダメダメダメ。
モンペはどうよ、モンペ。
モンペ
なんでかっていうと、イリアがこの間モンペ来て、モンペ、モンペ入って、
そうです、ね、モンペ来ました。
女優さんだからじゃないですか。
女優さんってより
モンペガールです。
モンペガールになったんだけど、
あ、コスプレの一環ですか？
コスプレとは違うわ
ってほら言われちゃうんだよ、やっぱりね。
あの、ちょっとあの農場のね、あのイメージガールになってもらったんだけど、まあコスプレってあれもコスプレだよね。
まあそうですね、ぶっちゃけ
あれだって田んぼ以外あんなモンペなんか履かないんだからね。まあそれは今そんなに過激になってるんですか？
過激なんですよ、もう覚醒、こことここ以外は出すって感じの、あ、結構あるんですね。
あ、それはあの別にエッチな本とかそういうんじゃないでしょ、普通の普通の本のグラビアでも。
そうですね、
結構あの、
なんか布を 巻いたとか、
はい、
もうとりあえず出してますね、どんどん。
あ、そう、
それが現状みたいですよ。
それが現状なんだ。じゃあもう
グラビアの範囲なんですよね。
そうなんですよ。
で、変な話、まああの、まあそこと、それから、うん、まあちぶさっていうの、
はいはい、
うん、ちぶさって分かんない、知ってる？俺この間だから、この間ね、俺ね、本当にね、はい、中学生に君ちぶさって知ってるって聞いたらね、バカにしやがってって、一房いくらしてんのって聞かれたの俺。ね、ね、本当に今ちぶさって言葉はないんだよね。
そうです
ね、信号なんだね、おっぱい、ね、
うん、うん、言わない
か、ね、胸はそのある程度そのおっぱいを出さないとそのグラビアにはならないわけよ。
そうですね、わかんないですよ、もしかしたら私だけかもしれない。
もうそういう路線、江川さんもそういう路線、
路線ですね、
路線ね、
はい、
それは別に親が判定するとかそういうのないの？
親は内緒です。
だって雑誌とか出ると親見れるじゃない。
それがやっぱりバレたんですよね、うん、さすがに私の両親は岩手にいるので、
はい、
まさか気づかないだろうと、うん、別にお母さんほら、うん、そういう雑誌を見るわけでもなく、うんうんうん、サイトでこう見るわけでもないから、うん、気づかないから、
うん、
そこそこ私が売れたら気づくという感じで行く予定だったんですけど、うん、メールが来たんですよ、
うん、
見ましたみたいな。携帯で見ました、
うん、
メールが来ちゃってびっくりでしたよ。
それは驚くでしょう。だって親御さんはさ、そんなあの、うん、デザイナーでなんか頑張ってると思ったら。
そうなんですよ、
ね、
やっぱじゃあもう反対されたんじゃないんですか？
まだあのちょっと濁してますね。
あ、私じゃないって、
うん、そうです ね
私じゃないって言ってるわけ。
私じゃないって言ってないですけど、うん、来た返事に返してないって感じですね。
あ、でもそれはでもね、はい、親ってね、多分、僕も娘がいるからわけど、親ってね、娘が何やっても許せんの。
うん、
うん、それは別にそのグラビアをやってることがいけないわけじゃなくて、やっぱ親に隠してる方が僕はいけないと思う。
あ、そう
み
たいですね。
でもどっちみち表へ出る商売やるんだったら、うん、表へ出るんだったらちゃんと親御さんに言い訳をして、
そうですね、
ちゃんとお話して、それでバシッと出た方がいいじゃん。
そうです、
はい、
親ってね、不思議とね、うん、何やったって親がやってくれるんだよ。
そうですね、う
ん、今までどのぐらい出たんですか？
7月28日にまた DVD が出るんですけれども、それで5本目になります、
は
い、
おーすごい。
で10月で6本目は決まって、あさって撮りに行きます。
DVD ってのは写真なの？
あ、
動画、
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 そうなんです、うん、秋葉原にはね、うん、すっごいいっぱいあるんですよ、
うん、
ダーってのこう
でしょうね、それ、うんうん
うん、あるんですよ、
うんうんうん、
あ、その中のいい子なんだ。
そうですね、私は
例えば海行って撮るとかさ、山行って撮るとかさ、
はい、ありますよ。
どこで撮ってきたの今回の？
今回は、うん、まあ、
スタジオ？
日本ですね。
なんかテーマとかあるんですか、今回のやつの？
今回はね、あの 綺麗に、うん、ちょっとエロから外れて、うん、ちょっと綺麗に撮りますって言ってましたね。
あ、そう、それなんか、なんか物語なんてないよね、DVD に。あ、あるの一応。
7月28日のは、うん、設定は、うん、あれですよ、彼氏との一夜を過ごしたっていうストーリーなんですよ。
それって綺麗な日本と関係あるかいなんか
6本目は綺麗になんかあんですね
本目
今の5本目の7月売りは、うん、なんか彼氏とそのなんか素敵な一夜を過ごした、うん、あと翌朝起きたとこからスタートって感じですね。
あ、じゃあ彼氏とあの一夜を過ごして、はい、愛し合って、はい、あ、すごく愛し合ったなって
満たされた朝ですね。
満たされた、
そうですね、
はい、満たされた朝から撮ってるわけ。
朝は、そうです、
朝撮って、うん、
そうですね。それでほら逆に行くんですよ、夜に向かって撮影はね、
撮影
朝、あ、ほら朝はその満たされた朝からスタートなんですよ。顔は、うん、あれなんですよ、満たされた顔してないといけないんですよ最初から。
なるほどね、
満たされたって何に満たされたかよく分かんない。それは温泉に入って満たされたっていうか、その、まあ、変な話ね、まあ、男と女ですからそういう一夜を過ごして、それで満たされて、もう私は満足したって。それで朝目覚めたとこから撮って、まあ、ずっとそれから撮るわけでしょ。
それから撮るんですよ。
それからじゃあ昼ご飯撮ったり、
はい、あとあの風呂の、風呂というかシャワーを浴びたとか、
浴びたとか、
なんかそんなやつ
ある、ね、俺が喜んでてもしょうがないね
本当ですよ、もうどんどん妄想しちゃって、
でそういうのってさ、はい、こうやってあの、ね、どういうところに、はい、あの売ってるわけ、こういう DVD って。
秋葉原のソフマップ館とか、
秋葉原で売ってる
んだね。あとは DVD なんですよね、ネット販売とか、うん、あと何でしょう、
そういうんで売ってるわけだ、
はい、
そっからね、その DM でその満たされた朝からどうしてその政治評論家に、なんかあの政治の本当に興味ない、自分は政治家になろうと思う。
政治家にはなりたくないです。
なりたくないな
あくまで評論家
なんで、なんか評論家にそのラブヘイさんがね、こう、うん、はい、どんどんプッシュしてくれてたんですけど、
俺は評論家になれって言ったのよね。
そうですよ。
で結構ねお酒を一緒に飲んだ時にね、はい、もうね今の政治はなってないとかって言うからじゃあお前政治評論家になれってね、どの政党をね応援するとかそうじゃなくて、はい、うんうん、あのあれ好きな政党ってあんの。
勉強したところないですね、
うん、まだ勉強したところはまだ自分がこの政党が好きとかそういうのはないのね。
まだ分かんないです、
うん、まだこれからだもんね。
そうです、うん、まだ第一章も開いてない感じです。
第一章も開いてない、はい、でも1年後か2年後には、はい、必ず政治家に政治評論家に なろうと。
そうですね、
絶対俺はその方がいいと思う、ね、うん、なぜかというとね、うんうん、まあ、ラジオを、ね、聞いてる方は彼女はとっても綺麗だしね、魅力もあるし、ねえ、まあ、身長どのくらいあります。
164あります。
164センチなんだって。
羨ましい。
羨ましいな。イレちゃんちょっとね、うん、うん、
いいじゃないですか。
満たしてないです。
小柄って別に。
可愛らしい
ね、
う
ん。チャボじゃねえんだよね。
ちびだもん。
それであの、なんかそのあグラビアも、はい、なんか特技がね4つくらいないともう売れないんですよ。
グラビアに特技なんかいるの？
例えば、はい、誰々の孫とか。
うん。うん、
どっかの留学生じゃなくて、なんていうの、帰国子女で、
はい、
なんとかの妹でとか、
う
ん、
あ、
で元日本代表だったとか、なんかこう込み出しがいっぱいないと売れないんですよね。
で胸からハト出すぐらいでダメなんだね。そのぐらいじゃ。
でもグラビアやりながら政治評論家を目指すっていう方他にいないですよね。
いいよ、そこがねポイント
なんです。いいよ、あのなんか、うん、あの変なあの外国にはいたんだよ実際に、うんうん、あの裸になってね、裸になってあの応援演説やったんだら、はい、アメリカのことか忘れたから、私に一票入れてくださいってすっぱだからよ、
すごい勇気ありますね。あの
パンツだけ入ってたのね、はい、あと上は裸で私に一票なんて受かったんだから実際に。
すごいすごいですね。
だって彼女はね、
いいのかなと思っちゃいますけどね、
うん、今までほら政治評論家っていうとさ、はい、なんか変なあのスーツを着たサラリーマンみたいな方が大学の教授とかなんかやってたわけじゃん、うんうん、
はい、
でこれからこんなあの美奈子さんみたいにさ、
はい、
元、まあ、元って今現役だもんね。グラビア嬢がさ、はい、政治の評論をするなんてのはさたまらないじゃない、
うん、
例えばそのテレビに出るときにさ、
はい、
ちょっとおっぱい半分ぐらい見えるような格好でね出ればいいんだもん。
う
ん、もう 一撃だよ、もう政治家になれるよ、それやったら。
それで考えたのは、ほら、 イリアさん女優さんですよね、
はい、
とかあの歌を目指すんだの、
はい、
モデルさんとかそういう雑誌に行きたいだの、うん、その場合レッスンするじゃないですか、
はいはい、
政治評論家はレッスン料がいらないんです
よ。いらないだろ。だから言ったの
おじさんとお酒飲んで
おじさんとお酒飲んで、
そう
です、あ新橋の居酒屋行ってさ、
あーなるほど、
横浜のとか、はい、居酒屋行ったり行ってね、あの例えばこの番組は北海道とかによく流れてるのね、
はい、
北海道の方が一番多分あと玉ね、
はい、玉
橋、ね、の方が聞いてるんだけども、はい、政治ってね若い人が、はい、でそろそろね政治もね、うん、若い子の興味を持つべきだと思うの、うん、なぜかというと今美奈香ちゃんね日本は破綻してると僕は思ってるわけよ。
そうですね、
勉強したね、
破綻しました。
しましたって本当にどこか分からないけどものすごい借金だ、
は
い、800兆かなんか
あ
るんでしょ。
はい、
あります。800兆って言ったら皆さんね、はい、国民一人当たりおぎゃーって生まれてくるといくら借金しようって生まれてくる知ってる、
はい、一人当たりですか、
うん、800兆だよ。
割る何人なんでしょ生まれてくるっていうこと。
だから一人おぎゃーって生まれてくると
1兆円くらいですか。
政治評論家になれるかそれで800兆借金があるっていうと今1億人に換算すると大体
少しの計算が
800万円ぐらいよ、
うんうん、
おぎゃーって生まれてきたら大体800万ぐらいの借金を抱えてみんな生まれてくるわけ、
うんうんうん、
だからもうすでに生まれてきた人間は800万の借金を背負いながら日本の国って生きていかなきゃならないわけ、うん、
はい、
ね、でそのお金をどうやって稼ぐか、それはグラビアで稼ぐか、うん、俺みたいで落語家でも税金は取られるわけ、
うん、
だから今の日本は大変なの本当に、
うん、
だからそれは美奈子ちゃんに本当に政治の勉強をして、はい、そんな日本じゃ嫌じゃん。だって自分が結婚してさ、イリアが結婚してさ、子供が産まれても生まれてたらもうすでに何百万も借金あるんだよ
ね。嫌だ、
そんな国嫌だろ、
うん、
だからこれからどうするか、やっぱりあの政治っていうの政党とかなんか見極めて、やっぱり言うべきところは、うん、でね、結構おじさんの言うことはね当てにならないけども、美奈子ちゃんなんかが言うと結構ねみんな聞くと思うんだよな。
本当ですか、
うん、
バンバン言ってきます。
バンバン言って
辛口でお願いします。
辛口でそれで何やってんの、ここはこうしろって言うんで、今無駄な公共料金とかいっぱい使ってんじゃん、
はい、
で勉強してる政治
あのまだそこまで行ってないです。
そこまでどこまで行ってんの今。
自民党と民主党と代表がこうあって、あと
そんなもん勉強し
ない。私もうちょっと言ってると思ってたな。
あれ
まあそんなわけで、グラビアアイドルのね、政治評論家、皆さん待ってていただきたいと思います、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、今週も始まりましたダチコのインテリジェンスサウンド。先週ですね、インテリジェンスとは名ばかりで面白いコーナーになってしまいまして、ただの面白いコーナーになってしまいまして、はい、今週こそはインテリジェンスの会話をお送りしようかなと思っております。でゲストはですね、先週に引き続き、
どうもシュッシュさんですよ。
来た、紹介する前に出てきちゃった。
行ってますよここに。
改めて、はい、紹介したいと思います。ヒューマンビートジャンボバンドの皆さんです。
どうも。
首長さんね、やっぱりね、先取りしてますよね、
うん、
会話をね。
もう大好きです。一歩前に出るの、
今乗ってますから、
急いでますから、
うん、乗ってますよね、はい、急いでるんですか。
急いで
る、いつも急いでるということで、
急ぎ足です。
すすり足ですか。
違います。
痛み足。というわけで、先週も来ていただいたんですけれども、まあ、大爆笑の中で12分のコーナーですね、終わってしまいまして、何も紹介できなかったみたいなところがありますので、うん、今週はですね、真面目な部分、きっと首長さんですから、きっとあると思いますので。
ありますよ。
当然です。
当然です。ちょっとね、真面目にトークしていきたいなと思います。今持ち歌って大体どのぐらいなんですかね。
曲はみんなで作ってます、ね、
みんなで作っていて、
うんうん、
大体
持ち歌です、ね、曲数です。
曲数は10曲ぐらいあるんですか。
まあ、10曲以上ですね。
10曲以上あるということで、ライブでは
大体20曲ぐらいですかね。
20曲ぐらい、はい、倍々ですね。
10から20の間ぐらいです。大
体日本語ではそれぐらいしかないです。
日本語ではね、そのぐらいしかないということで、特別な言語を使う曲はもっとあるということですか。
そうですね、はい、
なるほど。その中から
日本用に
アレンジして、はい、
そうですね、
で今回はこの曲この曲みたいな感じでライブをやっていくと、はい、 なるほど。曲の制作みんなでされてるってことなんですけど、それぞれなんか、はい、あのギターで作ったりベース作ったりとかそういうことですか。そうですね、
だいたいみんなで農作業しながらですね。
農作業しながら、
農作業しながら歌いながら作る感じです。
パソコンで作ってます。
ちょ逆じゃんか。逆になっちゃったよ。
デジパフォーです。
デジパフォーです。
リアルリアル。太鼓叩きながらとかじゃないじゃない。
太鼓叩き
打ち込みです。
太鼓叩きながら、
後で差し替えます。
差し替えとか
Mac を使うということで
エディットです。
エディット大好きです。大好きです。音程も変えれますよ。
オートチューンです。
ってことは、農作業しながら Mac を立ち上げるということ
だ。立ち上げます。
なるほど。それをみんなでやるってことですね。
みんなでやります。
今回ラジオにはメインメンバー3人の、もちろん神様的酋長様、そしてギターとキーボードとサックスなどやられてるレオン先生、
はい、
あとはベースと最近ギターをもう歌もされてるという直人カーニバルさん、はい、この3名がメインメンバーということで、主に活動されてるってことですか。
そうですそうです。
はい。で、他にもメンバーがいて、全員で、まあ、7名以上、必ず7名以上みたいな。
必ず大きいところでやるときは7名以上です。
なるほど。その構成っていうのは、ドラムが2人。
ドラム2人です。
で
ベース2人です。ただギターが1人じゃん。そしてサックス2人、コーラス2人、お客さんたくさん。
お客さんたくさんですよね。
目に目にお客さん、
目に目に目に目にお客さんで、ライブの時にですね、私も一度参加したことがあるんですけれども、なんかお祈り的なのがありますよね。
あります。
ちょっとここでできたりとか無茶ぶりでしょうか。
ピンクの神様のことですか。
はい、ピンクの神様のことです。
手が見えないですよ。拝みなさいと言っても誰が拝むのですか。
そうですね。
主張リアルに困っちゃった。
観客みんなでですね、両手を上げて下げて神に拝むわけです。
そうです
ね、
はい、これがまたステージから見るとですね、
みんなでやりますからね。
みんなでやるんで、はい、圧巻なんですよね。
儀式なんです。
儀式ですよね。この儀式がきちんとされないとライブに入らない。
入れないね。
で、30分40分のステージの予定が1時間ぐらいになっちゃうわけですよね。
そうですね。
儀式が30分になること。
儀式が30分
意外長いね。
曲に入るまで長いんです。
長いですね。
長いですね。でもそれも一つの楽しみ方ってことですね。お客さんは
たまに長すぎるって言われます。
あ、そうですか。
仲間強制ですから
ね。謝る時もあります。
謝るんですか。ちゅうちょ謝っちゃうんですか。
ごめんなさい。
かわいい、しゅうちょかわいい。
たまにかわいいっすよ。でも怖い時もあります。
あ、怖い時ありますね。いつも常に斧持ってるんでね。
危ないですよ。
紙でできた斧持ってるんでね。
しかも怖いですね。
紙じゃない。
紙じゃない。
紙じゃないんですね。
金属です。
金属なんですね。トータルでヒューマンビートジャンボバンドのサウンド、これトータルなんか大きく表現すると、
はい、
どういう感じなんでしょうか。
J-POP ですかね。
J-POP、 J-POP でいいんですか、酋長さん。
そうです。
ただの J-POP
でしたっけ。
大
そうです。もう一度もう一度言ってください。
ヒューマンビートジャンボバンドのサウンド、これを一言で言うと、
大地を揺らがす。
揺らがす。
もう一度言ってください。
すいません。じゃあもう一度仕切り直しということで、ヒューマンビートジャンボバンドのサウンドの魅力お願いします。
大地を揺るがす。 J-POP です。 J-POP です。 J-POP です。
大地を揺るがす。大地を揺るがす J-POP
とです。
軽いですね。 J-POP のところがすごく軽かったんですけど、でもサウンド的には本当に大地を揺るがす。大地を揺らがすっていうおっしゃってましたけどね。 はい、
インディアンの国ではそういうことです。
インディアンの国ではゆるがすではなくゆらがす。
足で動かす感じです。
そうですね、あのみんなあのなんて言うんでしょう、みんな地面を踏んでる感じがしますよね、ライブ中は。本当にね、あの元気をもらえるんで、皆さんね、あのぜひお近くでやるときにはぜひ足を運んでいただきたいなと本当にダチコ思います。はい、で今後の活動希望予定なんですけども、希望予定っていうかどんな風に活動されていくのかなっていうところが気になるんですけども、首長さんその辺は。
最終的には私たちの村でやってるようにサーカス団のようなテントの中でお店がたくさんあって、その飲みながら食べながらみんなと一緒に騒ぐ。
なるほど。
このお祭りを日本でもやりたい。
あ、今日本ではやってないですか。
ちょっとずつやってます。
ちょっとずつ船で来ていらっしゃるって
ことね。それをテントの中でやって
る。なるほど。でそのテントの中でやることを全国津々浦々でやりたいですね。
そうです。
あのこの番組ですね、北海道があの結構多く流れてるんですけども、
はい、
どうでしょう、はい、入って普通になりました
よ。いいですね、北海道。
北海道が大好きです。
北海道、
北海道で大地を揺るがしたんですね。
トウモコリシを作りに行きましょう。ジャガイモも行きましょう。
耕せ。
普段の生活の中では農業もされているということなんで、北海道でジャガイモやトウモロコシをね作りながら、そうそのあたりに大きな土地にテントを作っていただいて、そこで
サーカスをね、
サーカスをねやっていただきたいなと思うので、その時は一緒に行かせていただいてもよろしいでしょうか。
お願いします。
いいですね。
ねえ、ちょっと
まずはこの4人で行きましょう。
この4人ですか。
プロモーションです。
プロモーションです。あの小樽なんかはあのすごく祭りができそうな会場がいっぱいありますんで、
いいですね。
どうでしょう、食べ物も美味しいですしね。
素晴らしい。
そこであの野生の勘でね、魚を手づかみで取っていただいて。
それは直隆さんが得意です。
僕の得意分野です。
得意分野ですか、はい、魚をわしづかみするっていうのは、
は
い、
僕綺麗に食べますよ魚は。
魚何のアピールですか。
骨しか残んないから。
骨しか残んない。
目玉まで食べますから。
はあ、素晴らしいですね。それはやっぱり首長さんの教えなんでしょうか。
そうですね、
振り分けがある。
振り分けが。
レオンさんは洗濯が上手です。洗濯
すっごい上手いですから僕。柔軟剤ちゃんと使いますからね。
柔軟剤を使ってきちんと、
う
ん、
最初で綺麗に叩きますから、うん、僕は。
なるほど、
はい、狩りは直田カニ、家事はレオン。
首長さんは
家でテレビ見てます。
寝っ転がってね。
テレビあるんですね。
あります。みかんとお餅です。お茶です。
完全に正月気分じゃないですかそれね。
楽しいですよ。
楽しいですね。あの近々ライブがあるということでお伺いしてるんですけれども、7月17日の金曜日、
はい
はい、表参道ファブ、
はい、
もう終わってるところもあるかもしれないですけどね、この番組。
ああ、そうなんだ。
はい、でその後は全国津々浦々で、随時ブッキングをしていくという予定で、はい、でいいんですよね。はい、はい、そのように聞いてますので、詳しい情報はですねウェブでちょっと検索していただきたいんですけども、はい、HeBGB いいですか、 HeBGB で検索していただくと、あのライブの情報ですとか、あと首長さんがいつもどの辺にうろうろしてるのかとかね。
そう、東北沢
小田急線です。
また今週も言うのですが、その東北沢というタイトルを
バーもされてるという噂も聞きましたので、
村でね、
はい、村でバーをされてるということなんで、ホームページの方で見ていただくとそのバーもありかも分かるということなんでね、ぜひ皆さんちょっと会いに行ってはいかがでしょうか。はい、というわけでちょっとね時間も迫ってきました。今週のゲストヒューマンビートジャンボバンドの皆さん、本当にお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
占いポータルサイトハッピーウーマンがお送りする来週1週間の星占いランキング、 第3位、獅子座。良いアイデアやインスピレーションが浮かびそうな1週間。自分の要求を述べる前に相手を褒めるとさらに運気はアップ。投資やギャンブル性の高いことには安全・確実をモットーに取り掛かるようにしましょう。第2位、魚座。大舞台にてここぞという時に勝負強さを発揮しそうな1週間。アンテナを張って新しい情報をキャッチすると運気はさらに上昇しそう。デートをするなら夜景や美しい風景の場所へ行くと良い結果が生まれそうです。そして第1位、サソリ座。今まで密かに進めていた仕事の成果が現れてきそうな1週間。複数の誘いが舞い込む兆し。どの誘いでも楽しい時が過ごせそうです。懸賞などに応募してみるのも吉。 CM で話題のグッズが当たりそうな気配。そしてごめんなさい、来週のワーストは牡牛座。頼まれ事の手を抜いたり冷たくあしらったりすると損をしそうな1週間。自分の才能をひけらかすと災いありとの暗示。自己主張が強いと相手との信頼関係を失うかもしれないので注意が必要です。すべての星座ランキングは占いポータルサイトハッピーウーマン .jp をチェックしてくださいね。それでは皆さんにとって良い来週1週間となりますように。イリアでした。
まあ、今回俺政治評論家ね、
はい、
美人政治評論家
ね、なんかパワフルな子でしたね。
パワフルだね、はい、あれいいと思うね。まあ、政治評論家ってそう何人もいないからね。
そうですね、特にアイドル兼政治評論家っていうのは聞いたことがないですからね、
うんうん、いいかもわかんない。またあの子が本当にいずれ立候補する日が来るかわかんない、
う
ん、
今まだ勉強中って言ってましたからね。もっともっと
何日か前になっちゃったんだけど、
はい、
都議会選でね、
はい、
東京都 の議員を選ぶときに、
ね、
なんかグラビアアイドルだった女の子が立候補したのね。
はい、
ね、
は
い、でものすごいエロい格好で選挙カー乗ってて、
はい、
それ何部だって忘れたけど、
はい、
まあやっぱり奥様方はさ、それを許せなかったよね。
あ、
それで落選した人がいいのね。まあそれはもう過ぎた話でいいんだけど、
はい、
でもあの子にもそういうの出てほしいなと思うね、
うんうんうん、
今週告知がたくさんございますか。
そうですね、まずプレゼント、
はい、プレゼント、
はい、行きましょう、
はい、
はい、演歌歌手の野中ゆりさんの
ゆりきちゃんの、
はい、はい、CD 主にの港、
はい、
はい、こちら2名様にプレゼント、こちらまだまだお受け付けしてますので、
はい、どしどしご応募ください。
はい、あとね、前偉人さんにも来てくれました奥山雅子さんの、
はい、
一人芝居、まあ、もなくですね、はい、7月24日と25日、
ね、はい、
はい、こちらのチケットも、2組4名様、
はい、僕もこれお芝居見に行こうと思ってます、
ね、はい、はい、私もぜひ行こうと思ってます、はい、
行こうよ、はい、勉強のために、
勉強のために
一人芝居のすごく興味あるからね、
はい、
これは、2名、2組4名だね、
2組4名様、
4名様にプレゼントしたいということ
で、はい、
それからまだたくさんございますよね。
告知です。
はい、告知、はい、
告知、はい、7月26日です。
7月26日、
はい、湯の神温泉イベント、
ああね、僕と、
はい、
イリアちゃんと、それからもう一人演歌歌手ね、
はい、
名前を僕はちょっと忘れましたけど、
下田健二さんですね。
下田健二さんね、
はい、はい、
3人で、お祭りがございます。
そうですね、
そこ行ってなんとイリアちゃんが初めて歌を歌って、ね、
わー、どうしよう。
やっぱり、井の上温泉の方、まあ、田舎でございますんで、
はい、
どんな美人な歌手が組めよってね、もうみんな首を長くして待ってるわけでございます。
いや緊張しますよ、歌は、
何曲歌うの。
2曲ぐらいですけど、
2曲ぐらいね、
はい、
まあ楽しみに、まあね、皆さん待ってるから頑張って歌ってきてよ、
はい、頑張りますよ、
まあ、僕は歌を歌わないけどね、
はい、
ちゃんと司会しますから、
はい、
ね、他にございますか。
あとは、はい、ラブヘイさんのイベントですよ、
はい、7月20日フライデーという横浜のね、
はい、
老舗のライブハウスがございます、はい、そこに地元の歌手2名ね、
はい、
それから、僕とそれから隣の店の女の子が出ますので、
はい、
まあ、ぜひ僕の落語を中心に、
はい、
聞いて、もうライブハウスで落語やったことないからね。
そうですね、なかなかなんかないですよね。
合うのか合わないのかも分かんないし、
うん、
でも一応まあね、 簡単な落語、
はい、
うん、やってみたいと思います。
はい、
あとは何かございますか。
はい、まあ告知はさ終わりかな、
うん、
はい、でまあプレゼント、先ほど申し上げましたプレゼントと、はい、あとは番組へのご意見ご感想、
はい、
はい、こちらのお送り先なんですけれども、うん、info@lp-fm.com、
うん、
こちらまでお送りください。
こちらまでお送りしていただきたいと思います。
はい、
ね、7月の、まあ、20日の件ね、あの、はい、僕のライブの時に言うとね、伊藤真子っていうね、
はい、
あの、まあ、ジャズシンガーだね。
ジャズシンガー、
うん、それからね、本田治っていうね、
はい、
これはね、なんていうのかな、人生を歌う、まあ、おじさん、これと5つぐらい俺より若いんだけど、
うん、
この方々の力をね、ちょっとお借りしましてね、
はい、
まあ、横浜でやるんで、横浜の方々なんで、はい、
うんうん、
まあ、どんなライブなんとか全然わからない。
すごいですね、ジャズの方がいらして、ラベンさんの落語に、あとは三味線がありの、
でまあ、そこのね社長は僕の落語を最後に言ってるんだけども、
はい、
酔っ払ってみんなライブハウスで酒飲むんじゃない。
はい、そうですね、
酒飲んでるところで落語がそのどれだけできるのかも自分でもわからないし、
はい、
だからまあ出番も何も決めてなくて、どんなものをやっていいか何も決めてないよね。
もう間もなくですよ。
間もなくで、間もなくだけど何も決めてないの、はい、でまあお客さんの雰囲気に合わせて、芸人は知ってる、芸人はうまい下手は関係ないんだ、あんまり、
はい、
行く先々の水に沿わねばって言って、
はい、
その雰囲気に芸人ってやっぱりあの合わせなきゃダメ。
あ、そうですね、うん、確かに、
うん、でもうまい下手はあんまり関係なくて、うん、その場が楽しければね、
はい、
それはそれでいいかなと思うんだけどね。
うんうんうん、
だからこれからイリアちゃんも女優としてやっていくわけだから、はい、そんな場面にたくさん出くわすと思うのね。
そうですね、うん、
ね、
うん、
あのだから嫌な場面もたくさんあると思うし、
はい、
これはあの芸能世界に入ってるとね、やっぱり自分よりね売れて、まあ僕ぐらいになると別だよ、
はい、
自分より売れてる人もいると嫌なんだよ、
はい、
それを乗り越えていかないと、はいはい、この世界はダメだからね。
這い上がっていきます。
這い上がろう、みんなでね。
はい、
ありがとうございました。
この番組の提供は、ここから新しい音楽伝説が始まるグラムエンターテインメント、携帯で新しい横浜を発見、ニューウェーブ .jp、 あなたの明日をもっとハッピーに、ハッピーウーマン .jp の提供でお送りしました。私も